お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヨハネの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは、イエス様、弟子たちの足を洗われる。今日の聖書の箇所はヨハネの福音書13章1節から17節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、ヨハネによる福音書13章の学びに入りますが、いよいよこの福音書の4つ目の区分にやってきました。最初に前書きを学びました。それは1章の最初の18節までで、その後イントロダクションが1章の残りの部分でした。そしてその後、主の技と御言葉の証を2章から12章で見てきました。そして今、13章から17章で、ご自分の身近な者たちへのイエス様の証の部分に来ました。この福音書を区分するもう一つの別のやり方があります。最初の12章の主題は光です。この最初の12章では、主の公のミニストリーと主が光であることが語られています。そして私たちが2階の部屋での説教と呼ぶ部分の主題は愛です。主はご自分の者たちを愛されます。そして18章から21章の福音書の最後の部分は命についてです。主は私たちに命をもたらすために来られました。そしてその命は主ご自身の中にあるのです。私たちの命は主の死を通して与えられます。主イエスは4つの主な説教をされました。そのうちの3つはすでにマタイの福音書で学びましたが、山上の水訓がマタイ5章から7章、奥義の例え話がマタイの13章で、これは私たちに天の御国について語ります。そしてオリーブ山の説教がマタイ24章25章です。今私たちはヨハネ13章から17章に記録されている2階の部屋での説教にやってきました。この説教は主がされた説教の中でも最も偉大なものの一つです。最も長い説教であり、今日の私たちにとって霊的に非常に深い意義あるものです。なぜなら、主はご自分の者たちを2階の部屋に連れて行かれ、新しい真理を彼らに明らかにされたからです。この説教は今日の私たちにとっても、まだ新しく、そして新鮮なままです。これと同じような教えはこの地上のどこにもありません。主の公のミニストリーは終わり、主は人々に拒否されました。今主は私たちへのご自分の愛、私たちがどのようにクリスチャン生活を送るべきか、主が私たちのために用意してくださったものについて、そして主と主ご自身の者たちとの関係について語られます。イエス・キリストは天のご栄光を去られ、この地上に来られました。その偉大な王である主は、この地上の奴隷がするような地位に自分を置かれ、なんと弟子たちの汚い足を洗われるのです。弟子たちの足は洗う必要がありました。イエス様は彼らの足を水で洗われました。多くの人たちが救われた後も、新たに血の満たされた泉に行って清められる必要があるという話をするのを聞きます。しかしそれは主の名を汚すことです。神様の御子であるイエス・キリストの血は、一度の適用で私たちを過去、現在、未来のすべての罪から清められます。御子の血による罪の贖いの捧げ物は永遠に一つだけで完全に全うされたのです。 そのことがヘブル人への手紙10章の14節に書かれています。キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされたのですと書かれています。私たちがキリストイエスのもとに罪人として来たとき、主の流された血潮によってたった一度だけで私たちは清められ、私たちが神様の御前に立つことのできる立場が与えられたのです。でも私たちは巡礼の工程で浄化されていく必要があります。この世で生きていく歩みの間に私たちは汚れるので洗う必要があるからです。ここには主がなぜ弟子たちの足を洗われたかについて三つの理由が説明されています。それではヨハネの福音書13章の本文に入りたいと思いますが、1節から2節。さて杉越の祭りの前に、この世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知られたので、世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残るところなく示された。夕食の間のことであった。悪魔はすでにシモンの子イスカリオテユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていたが、イエス様はご自分がこの世を去って行かれることをご存知だったので、彼らの足を洗われました。主のミニストリーは、主が天に帰られても続きます。主はご自分をご自分の者たちと等しくされ、今日もまだ主はご自分の弟子たちの足を洗われるのです。この世は人間の世界、罪の世界で神様に反し、キリストに反する文明であり、裁きのもとにあります。主がそのようなこの世に弟子たちを残されるので、主は彼らの足を洗われたのです。主が弟子たちの足を洗われた第二の理由は、主がご自分の者たちを愛されたからです。主はご自分の者たちを救うために死なれました。そして彼らの救いを保つために生きられます。そして主は永遠の愛をもって私たちを最後の最後まで愛し続けてくださいます。第三の理由は、この二階の部屋に招かれざる客であるサタンが入ってきたからです。二階の部屋には13人の弟子たちがいましたが、実際そこには14人目のサタンがいたのです。サタンはイスカリオテのユダの心に主を裏切る思いを入れていました。どこででも悪魔がクリスチャンの働きに入り込むとき、他の人たちが影響を受けます。ですから主はその人たちを洗わなければなりません。私たちが主との交わりを持とうとするなら、主が私たちを洗ってくださらなければなりません。そしてこのことが杉越の祭りの時に起こったことに注目してください。ここには夕食の間のことであったと書かれていますが、これは主の聖餐ではありません。実際ヨハネは主の聖餐を記録さえしていません。なぜヨハネはこんなに大切なことを省略したのでしょうか。おそらくそれはヨハネが福音書を書いた頃にはもうすでに主の聖餐を儀式にしていたクリスチャンたちがいたのではないでしょうか。イエス・キリストのご人格にではなく、儀式に重きを置くのは大きな危険です。聖餐式を受けるよりも、神様の御言葉を知る方がもっと大切です。神様の御言葉の知識を離れた聖餐式には祝福はありません。お腹に入ったパンは長いことそこにあるわけではありません。心の内にあるキリストが不可欠なのです。だからヨハネが主の聖餐について語ることを省略したのだと思いますと、マギー博士は述べています。3節。イエスは父が万物を自分の手に渡されたことと、ご自分が神から出て神に行くことを知られ。この箇所のもっと正確な訳は次のようになると思います。イエスは父がご自分の手にすべてを渡されたこと、ご自分が神から出たこと、そしてご自分が父なる神様のところにこれから行かれることを知っておられたのでとなるでしょうか。ヨハネはここでこれから主が 父の身元に帰られるのだということを繰り返しています。4節から5節。夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を入れ、弟子たちの足を洗って腰にまとっておられる手ぬぐいで拭き始められた。主は奉仕の手ぬぐいをまとい、彼らの足を洗い始められました。主イエスはこの地上に降りてこられ、私たちと同じ人間の形を取られ、しもべの姿を取られました。主がこれらすべてのことをされたのは、主が私たちを愛されたからです。主は自由の身で去ることがおできになったのに、私たちに救いを用意されるために十字架で死なれました。主は私たちのために、神様との素晴らしい関係を築かれるため、そして私たちが主と交わりを持つことができるためにこのことをされたのです。6節から7節。こうしてイエスはシモン・ペテロのところに来られた。ペテロはイエスに言った。主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか？イエスは答えて言われた。私がしていることは今はあなたにはわからないが、後でわかるようになります。これは謙遜のレッスンで、私たちのための手本だという人たちがいますが、その解釈に何も間違ったことはありませんが、それでは十分な深い解釈ではないと思います。八節。ペテロはイエスに言った。決して私の足をお洗いにならないでください。イエスは答えられた。もし私が洗わなければ、あなたは私と何の関係もありません。主はもしこの洗いがなければ、主との交わりはないということを意味されたのです。これは主の死を語る杉越の食事です。主はご自分のよみがえりと天に帰られることを語っている杉越の食事から立ち上がられました。主は奉仕の手ぬぐいを腰に巻かれ、私たちにこう言っておられます。もし私が洗わなければ、あなたは私と何の関係もありません。主が洗ってくださることがなくては、主と交わりをすることも、主と共に奉仕することもできないのです。それでは、今日キリストはどのようにして私たちを洗ってくださるのでしょうか。詩篇119編の9節には次のように書かれています。どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか。あなたの言葉に従ってそれを守ることです。ヨハネ15章の3節。あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。エペソ5章の25節から26節。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて、聖なるものとするためであり。ご覧の通り、信者を清く保つのは神様の御言葉です。それでは私たちが罪を犯したとき、どのようにして清められるのでしょうか。第一ヨハネ一章の九節には次のように約束されています。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。多くの人たちがあまりにも罪を軽く扱いすぎます。足とは歩みを語り、あなたや私が不従順になったとき、私たちは主の道を歩んではいないのです。それは罪であり、告白する必要があります。9節。シモン・ペテロは言った。主よ、私の足だけでなく、手も頭も洗ってください。ペテロは最初足を引っ込めました。そして主がそれなら、彼は主との交わりを持たなくなると言われると、ペテロは大きな漁師の足を突き出します。固くなった力強い手を差し出し、そして頭まで垂れて言いました。私の足だけでなく、手も頭も洗ってください。もし洗うことが交わりを意味するなら、 ペテロはできるだけの交わりを得たいと思ったのです。10節。イエスは彼に言われた。水浴した者は足以外は洗う必要がありません。全身清いのです。あなた方は清いのですが、皆がそうではありません。ここでは水浴という言葉と洗うという2種類の言葉が使われています。この2つは全く違う言葉です。この時代には人々は公衆浴場に水浴に行きました。そして水浴した後、サンダルを履いて家に帰ってきました。家には足を洗うための水がたらいに入れてありました。なぜなら町の通りを歩いたので足が汚れたからです。土だけでなく、この時代にはゴミが道に投げ捨てられていました。ですから今、公衆浴場から帰ったばかりでも、家に入るときには足を洗わなければならなかったのです。主は私たちが十字架のところに来たとき、つまりイエス様のところに来たときに、私たちは全身を洗っていただいたのだと教えておられます。それが水浴であり、霊的な神聖です。しかし私たちがこの世を歩むとき、私たちは汚れ、汚れます。私たちは不従順になり、罪が私たちの生活に入ってきます。どんな信者でも、ほんの少しでも汚れることなしに一日を過ごすことはできません。もし私たちが汚れているなら、主と交わりを持つことはできないと主は言われます。ですから日々足を洗うことが、私たちを交わりに回復するための清めなのです。第一ヨハネ一章の六節から七節には次のように約束されています。もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって、真理を行ってはいません。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は、すべての罪から私たちを清めます。私たちの足を洗っていただくために、私たちはまず、罪を告白しなければなりません。この世で一番難しいことの一つは、生徒に自分が罪人だと認めさせることです。冷たさ、無関心、愛の欠如など、神様はすべてを罪として見られます。もし私たちがそれらの罪を告白するなら、主は真実で正しいお方で、罪を許されるお方です。でもそれだけではありません。もし足を洗っていただくなら、あなたは自分の足を救い主の御手にお委ねしなければなりません。それが従順です。私たちはただ、神様、お許しください。私は悪いことをしましたとだけ言って、また出て行って、最初から同じことを繰り返すことはできません。それはあなたの足を救い主にお委ねしていないということです。十三章に戻りますが、十三章の十一節。イエスはご自分を裏切る者を知っておられた。それで、皆が清いのではないと言われたのである。イエス様はユダがご自分を裏切ることを知っておられました。主はユダが水浴していないことをご存知でした。言い換えればユダは一度も申請していなかったのです。だからこそ主は皆が清いのではないと言われたのです。12節から17節。イエスは彼らの足を洗い終わり、上着をつけて再び席について、彼らに言われた。私があなた方に何をしたかわかりますか？あなた方は私を先生とも主とも呼んでいます。あなた方がそう言うのは良い。私はそのようなものだからです。それで主であり、師であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきです。私があなた方にした通りに、あなた方もするように、私はあなた方に模範を示したのです。誠に誠にあなた方に告げます。しもべは、その主人に勝らず、使わされた者は使わした者に勝るものではありません。あなた方がこれらのことを知っているのなら、 それを行うときにあなた方は祝福されるのです。もし今日あなたの人生に喜びが欲しいなら、主のところに行って罪を告白することです。私たちの頭は教理でいっぱいかもしれませんが、私たちの足が臭いのです。洗っていない足ほど臭いものは他にありません。もしかしたら私たちの胞子がそれほど良い香りがしないのは、そのせいかもしれません。そのせいで私たちは、キリストのためにもっと多くの人たちに伝道しないのです。私たちがキリストと交わりを持つためには、私たちは罪を告白する必要があります。イエス様は言われました。主が彼らの足を洗われたのだから、彼らもまた互いに足を洗い合うべきであると。それはどういう意味でしょうか。パウロはガラテヤ人への手紙の中で、私たちがどのように足を洗い合うべきかであるかを語っています。ガラテヤ人への手紙の6章の1節には次のように書かれています。兄弟たちよ、もし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は、柔和な心でその人を正してあげなさい。また、自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。つまり、キリストにある兄弟が罪に陥ったのなら、霊的なものがその人を交わりに戻してあげるべきだというのです。その人の頭を叩き、批判しているのは彼の足を洗うことではありません。回復するとは、その人の足を洗うことです。教会には実に様々な賜物があります。卓越した説教者、そして美しい音楽、でもリバイバルが起きません。ですから私たちは足を洗うことが必要なのです。私たちは清められる必要があります。私たちが兄弟の足を洗う前に、私たちは栄光の主に自分の足を洗っていただく必要があります。私たちは汚れた時には、いつでも主のところに行って主に清めていただかなければなりません。詩篇記者は、詩篇139編の23節から24節で次のように述べています。神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。全く罪がなく一日を過ごせる人は誰もいません。私たちは主にその罪を告白して、清めていただく必要があるのです。私たちは神様の御言葉によって現れます。私たちは主の御手に自分の足を預けなければなりません。つまり、私たちが完全に主に明け渡すということです。完全に主に明け渡すことで、私たちは主イエスとの交わりの中に置かれます。そしてこの交わりなしに、一日も過ごしてはなりません。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイエス様、弟子たちの足を洗われるというテーマで、ヨハネの福音書13章1節から17節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は、ヨハネの福音書13章18節から38節、イエス様、弟子たちの足を洗われるその2、そして2階の部屋での説教というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。